こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、本日は平飼有精卵を食べて鶏さん応援、イギリス留学時代の卵の思い出というタイトルでお話をしたいと思います。先日ですね、私は横浜で35年お庭作りのお仕事をされていらっしゃる茂木真子さんという方の配信を伺いました。それはですね、タオファームさんという鶏さんを育てていらっしゃる、そしてね、卵を出荷されている鶏農園さんの卵がね、ちょっとたくさんね、鶏さんが元気でたくさん産卵しているんだけれども、出荷がね追いつかなくて、ちょっと卵が余ってきてしまってますよ。この鶏さんの、タオファームさんのね、鶏さんは平飼いで生後1日からのびのびとね、ストレスフリーの環境で育っていて、しかも餌はね、自家配合して発酵させてから与えている。しかもね、その農薬や化学肥料を使わない餌を食べている有精卵ね、卵、とても美味しい卵ですよっていう配信を伺いました。そしてね、このタオファームさんのこの平飼卵、平飼有精卵の卵を買って応援しませんかというお話を聞きました。その中で卵のね、黄身の色が黄色くて、ちょっとね、その辺のスーパーとかで売っているような色とは違う色なんですよっていう話を伺ったんですよね。それを伺った時に、私はある一つのことを思い出しました。それはですね、私がイギリスにいた時に食べた卵、そのことを思い出したんですね。我が家は毎朝卵を食べます。子供が、息子がね、卵が好きなので、毎朝卵料理、目玉焼きだったり卵焼きだったり、ゆで卵だったりスクランブルエッグだったりするんですけれども、毎朝必ず一つは卵を食べて毎日元気に学校に行ってます。我が家は特に裕福ではないんですが、卵に関してはいろいろな面から、私は、そうだな、スーパーで買うときは2番目にお値段が高い、一番高いのじゃなくてね、2番目に高いぐらいの卵を買うようにしています。まあ出費といえば出費なんですけれども、でも卵が作られる過程や、どうして卵の値段でそんなに差があるのかっていうことを考えた時に、卵の値段が安すぎる場合、私はですよ、私はその卵は選ばないんですね、これはもちろんね、皆さんのご家庭のご判断や食べる頻度なんかにもよると思うので、私の選択ということになります。私は茂木真子さんの配信を伺って、すぐにそこの配信についている URL に飛んで、タオファームさんから卵を購入させていただきました。一番最後にね、その卵が昨日届いたんですけど、届いた卵を卵かけご飯にして TKG ですね、いただいている時の息子の音声を取りましたので、そちらをつけますので、よかったら聞いていただければと思うんですけど、来るのをね、とても楽しみにしていました。そして、届いてびっくりしたんですけれども、私は先々週かなに、長野県の白樺湖の近くですね、八ヶ岳を越えて、白樺湖の近くに行っていました。それはイギリス人師匠が来て、そこでセミナーをやったので行ったんですけども、その前後にね、こう、近くで立ち寄った時に、こちらの卵、多分、道の駅で見かけたと思います。はい。この可愛らしいパッケージね、印象的でした。私は結構、道の駅に行くと卵を買ったり、お野菜を買ったりすることが多いんですけれども、はい。 とてもね、可愛いパッケージで、手書きのね、クレヨンで描かれたような絵が、その卵のパックのところに載ってるんですね。今ちょっと見てみたいと思いますけど。はい。こちらの卵は、私が購入させていただいたのが、1パック6個入りで、それが4パック入っているものでした。なので、6種24個ですね。そして、お値段は3615円なんですけれども、これは送料が1200円ぐらい入っているので、実際は、2400円とかだったと思います。はい、卵にしては高いのかなと思うんですが、そんなに私は高いな、べらぼうに高いなというふうには思わなかったです。なぜなら、例えばコンビニでね、ゆで卵なんかね、子供よく好きで出かけたりすると買ったりすることがあるんですけど、買ったとしても100円ちょっとしますよね、ゆで卵ね。うん。それを考えると、そんなにすごい高いなっていう感じもなかったので、平飼い卵で有精卵で、これだけね、タオファームさんのインスタグラムとか見ると、本当に手塩にかけて鳥さんたちのお世話をされている卵なので、そんなにすごく高いなというふうには思わなかったです。で、このタオファームの平飼い有精卵タオタマ、いつもありがとうね、とても可愛いパッケージなんですけれども、はい、そちらのところに書いてあるのが、平飼いの有精卵です。ひよこの時からのびのびと鶏舎の中を走り回り、南アルプスの麓で太陽、風、水など自然の恵みを受けながら育っています。鶏に与えている飼料には遺伝子組み換え作物及び収穫後に農薬を使用した作物は使用しておりません。餌は米ぬかや大豆など入った自家製発酵飼料、たっぷりの草を与えています。飼料に着色原料を使わず育てているため、黄身はお月様色ですというふうに書かれています。もうこれを聞いただけでね、とても伸び伸びと育って、ね、いいものを食べて、健康的に運動して太陽をしっかり浴びて育っている卵なんだなって分かりますよね。実際ですね、この卵、はい、パックを開けてみると一個一個が本当に大きい。そして割るときはですね、殻がとても硬くて熱いんですよね。はい、なので本当にしっかりとした卵だなというふうに思いました。昨日の夜は卵かけご飯にして、今朝は半熟のゆで卵にして食べたんですけれども、本当に卵の味が濃くて、黄身がねぷくっとしていて、黄色い色なんですよね。綺麗な黄色でした。はい、これは卵の原料を作る鳥さんたちがね、はい、着色料の入った餌を食べていないためということで、うちの子供も、黄色いよというふうに驚いていたんですけれども、本来は、オレンジがかった色ではなくて、こういった黄色になるということなんですよね。うん、私は、平飼い有精卵で伸び伸びと育った卵っていうのを子供たちにぜひ一度食べてもらいたいなという気持ちがあったんですね。そして、私の親にもね、食べさせたいなと思って1パックは実家の両親のところに持って行きました。そして、私のね、イギリスの留学時代の、犬留学時代の卵の思い出に戻るんですけれども、私はですね、前回の配信でお話ししたんですけれども、大学を卒業してから、ドクトレーナーにね、なるべく、イギリス人のドクトレーナーの先生のお宅に住み込んでいました。そしてね、その先生は非常に田舎に住んでいたんですよね。はい。私自身はずっと都市部で生まれ育ってきたので、この田舎体験はなかなかの衝撃的な感じではあったんですが、まあそれはそれでね、こう、異世界ライフみたいな感じで楽しかったんですけどね。うん。で、その時に私の先生は、バーフダイエットというダイエット法、食事法を犬たちに実践していました。そのバーフダイエットというのは、犬に生の食材を与えるというものなんですけれども、まあこのね、ぜひは今は置いておいていただければと思うんですが、生の肉や生の骨、そして当然生の野菜、果物、そして卵も与えていました。 ただし生卵というのは海外では食べる習慣がほとんどないんですよね。サルモネラ菌など の関係で。なので私の先生はですね、犬たちに与えるために鶏を飼い、卵を産ませて、その卵を犬たちに殻ごと与えていました。そしてそのおこぼれね、犬たちが7頭いたり8頭いたり9頭いたりしたんですけど、その犬たちにあげて、それでも食べきれない分は我々人間が食べるという感じの食生活をですね送っていました。もちろん私たちが食べるときは加熱をして殻は食べなかったですけどね。これを聞いてですね、それは犬にいいんだと思って、突然ですね買ってきた卵を殻ごと生のままご自身のワンちゃんに与えるというのはどうかやめていただきたいなと思うんですけれども、環境も違いますしね、日本とね、できれば卵ワンちゃんにも食べさせていいんですけれども、ただ容量ですとか、あとは日本の場合は加熱をした方がいいと思います。はい、一応ね、はい、師匠のうちはお家自体はですねそんなに広くもう大豪邸っていう感じではなかったんですけど、とにかく庭というか敷地は広大でした。庭の何十倍もの敷地面積があって、私が来る2年前まで馬を飼っていたんですよね。はい、なので十分な馬のための、パドックと呼ばれていましたけど、一面の原っぱというか、もうなんていうんですかね、そこでは羊が、私がいた当時は最初5頭、最後3頭になりましたけど、はい、が飼われていました。羊たちはですね、雨の日も晴れの日も風の日もずっとそのパドックにいるわけなんですけれども、パドックの端っこになんていうんですかね、なんか小屋みたいのがあって、その中に羊用のご飯が入っていて、朝私がその羊たちにご飯をあげるという役割をしていました。私の朝の、ね、ルーティーンはまず起きて、それから冷凍庫に凍らせてある野菜ジュースですね、これは生の野菜をジューサーにかけたもの、このジューサーにかけたビシと呼ばれるブロック状に凍らせてある、スムージーみたいな感じですかね、それを犬たちの食器に1個ずつ入れて、溶かしている間に朝の散歩1時間ぐらい森に犬たちを連れて行っていました。帰ってきたら犬たちをまず犬のスペースに入れて、それから鶏小屋に向かいました。鶏小屋は庭の片隅にあって結構広かったんですけど、一番最初私が行った時は15羽鶏がいました。これがですね、日中は鶏小屋は空いてるんですね。鶏小屋は空いていて、鶏たちは自由にどこでもお散歩ができるんです。はい、なので帰ってこなくなっちゃったのもいれば、道路でね、めったに車通らないんですけど車にひかれちゃう子もいれば、キツネに食べられてしまう子たちもいました。なので数は減ったり増えたりしてましたね。で、夕方から夜になると鶏たち鶏小屋にちゃんと戻ってくるんですよね。戻ってきて鶏小屋を数を確認して鶏小屋を閉めるっていう感じでした。あんまり遠くまで鶏たちも行かなかったんですけどね。で、この鶏小屋に、入って鶏たちにご飯をあげつつ、そのご飯を食べている間に私は鶏の卵を取る、そして、ドアを開けといた、鶏小屋のと扉を開けといてあげるっていうのが私の朝 の日課の一つでもありました。で、これ鶏小屋に入るなんていう経験も本当ね、都市部暮らしのもやしっこ、もやしっこのね、横浜っ子の私には初めての経験だったんですね。なんていうんですか、小学校の時のなんていうのかな、小学校で昔ニワトリとかウサギとか飼ってたと思うんですけど、その当番以来でしたね、ニワトリ小屋に入るの。はい、ましてや卵を取るなんてね、初めての経験でした。最初はニワトリたちもなんか知らない変なやつが来たって言って、 いつもつつかれて大変な騒ぎをしていたんですけど、最後の方にはね、やっと私は卵は取るけどご飯もくれる人という認識がついてきたので、あんまりつつかれなくなりましたね。ただ鶏が増えたり減ったりするので、減る分にはあれなんですけど、増えると新参者じゃないですか。なので私はまたつつかれる役になるという感じでしたね、うん、でその時に食べた卵はね、非常に美味しかったですね、うん、やっぱり自由にのびのびと暮らしているニワトリさんたち、そしてもちろん、まあ、有精卵なんだと思うんだけど、有精卵の卵ね、犬たちが食べきれなかった時には、私もご商売に扱っていました。その時の卵の味は本当にね、黄身の色が全然違うんだっていうことを知って、私も最初びっくりしたなっていう記憶があります。とても新鮮で、もちろん、イギリスでは生卵はね食べられないので、茹でたり目玉焼きにしたりしていました。鶏が卵を産んでくれること、それに対してもこういうふうに産んで、こうやって育てていくんだっていうのも初めて知ったことでしたね。日本では卵を取るための鶏さんたちは、一生の間に自分の囲いから出ることっていうのは少ないというふうに言われています。バタリーケージと言われる小学校のね、靴箱みたいなケージに入れられて、一生卵を産むためだけにそこに居続けるということも少なくありません。ただこれがかわいそう、これはいけないっていうことだけではなくて、どうしてそういうふうになっているのかっていうのを知ることは非常に大切なことだなと思っています。平飼いの卵、平飼いの鶏さんの卵って高いですよね、それはやはりバタリーケージよりも広い土地が必要であり、お世話できる鶏の数が少なくなってしまったり、産み落とされる卵が傷ついたり割れたりしないように気を配ったり設備を整えたり、そういったバタリーケージよりも確かに人件費や光熱費や手間、土地っていうのがかかるわけです。要するにお金がかかるわけですよね。その価格が卵に乗っかってくる。だけど高い卵はやはり手が伸びませんよね。そう考えると、日本ではなかなかバタリーケージがなくならないっていう事情も確かにわかります。だからというわけではないんですけども、そういう卵を産むためのニワトリさんたちの、待遇がね、一生が少しでもちょっとでも良くなればいいなって私は思っていますし、そのためもあって、まあ、自分の、健康のためとかまで ありますけれども、少しだけお高い卵を買うようには努力しています。そして今回タオファームさん卵、私もこのタオファームさんのような卵を育てる、本当に大変だと思います。私もちょっとだけしか、1年ぐらいしかニワトリさんのお世話してないんですけど、休めないんですよね。生き物を扱うことに休みはありませんから。なので本当に大変なご苦労をなさっていると思います。そして安い卵もたくさん売られている。卵を出荷される方のご苦労というのはそんなに、見えるものではないですよね。どのようにお世話をされているのか知らないまま卵を買って選ばれている方もたくさんいらっしゃると思います。でも私はやっぱり鶏さんたちがのびのびと育っている、暮らしている、生きている、そして卵が生まれるっていう過程を知っているので、そういったところが少しでも日本にもね増えてもらったらいいなと思ったので、今回応援をさせていただきました。はい、改めまして録音を再開しています。ちょっとね、今日はいろんなところに移動して、その都度その都度空いた時間にボイスメモを取って、継ぎはぎだらけの録音になっているので、ちょっと音声がね途中後ろでいろんな雑音が入ったり大きくなったり小さくなったりしていると思います。申し訳ございません。概要欄にねタオファームさんの URL 使 けておきますので、もし本当の平飼い卵の有精卵どんな色なのかなとか気になった方はぜひご覧になってみてご賞味いただいてはいかがでしょうか。インスタグラムの方でねやっていらっしゃるということで、私はそちらも拝見させていただいていました。それでは一番最後になりましたが、息子のね昨日の卵を食べた時の音源をつけておきたいと思います。それでは長々と最後まで聞いていただきありがとうございました。そしてご紹介いただいたもぎまこさん、卵を愛情を込めて育てていらっしゃるタオファームさん、ありがとうございました。
どう、有精卵の卵は
なんか風味がある、なんか卵だけの風味がある。ちょっと舐めただけなんだけど、すっごいさ味が詰まってくるから。
醤油だね。
醤油じゃないんだな、これが卵の風味なんだな、これが。
こぼれるよ。
君卵かけご飯好きだもんね。
こぼれた。
母さんも使ってみれば、
うん、母さんも食べるけど殻がすごいしっかりしてんね。
本当だよね、ブツブツ
固い
とかもう
大きい卵。
待ってママ。
いや、いいから君は終わらない。
違う違う、待って、ここに穴
つ
く
ら
んの
か。どう？ご飯と。
待って、まだ食ってない。
ここに埋めてね。
うん。
そしたらね、ああいうね、ブリンって落とさなかった。
そうだね。
いただきます。
はい。おいしい？
やばい、これはやばい
本当にな
んだこのツイケージ。
おいしい、
うまい、いくらでも食えそう。
あ、そう、普通さ、卵って、
うん、
日本の多くの卵って、卵を産む鳥は一生こういう小さいロッカーみたいなカゴの中から出ることがなく、卵だけ産んで死んでいく。
かわいそう。
大体がそういう安い卵はね。でもここの育ててる卵はちゃんと運動もできるし、太陽も浴びれるし、だから卵はこうやってしっかりしてるし、味も美味しいの。
いやさ、俺たちが今まで食べてきたやつはさ、
一応母さんもいいやつ、いい卵は買ってるよ。
うん、そういうわけじゃないんだけど、別に普通の卵も美味しいよ、うん、でもさ、たださ、卵を産ませるためだけに死ぬのはかわいそうじゃん。
そうなんだ
ね。なんで自由にさせてあげないの？